火曜日に、無事に出かけていた香港から戻りました。皆さんのお祈りを心から感謝いたします。無事に戻ったんですけど、やっぱりこう疲れが出たのかですね、金曜日の午前中息子の卒業式に出た後、もう朝からちょっとあんま調子よくなかったんですけど、午後から動けなくなってですね珍しく半日寝込む、たまり場もちょっと菅原君に任せる形で半日寝込んで、先週の説教をね、宮井先生のお説教を聞きましたら、宮井先生も何やらインフルエンザで大変だった、私もこのままインフルエンザだったら勝木先生に連絡しないとまずいかなとかですね、そういうふうに思いましたけど、一晩寝たらなんとか調子も良くなって、昨日はさゆり幼稚園の卒園式がありまして、朝から招かれて参列をしてきました。金曜日は息子の卒業式があり、土曜日は卒園式があって、一つのこうなんていうんですかね、節目の時というか、終わりの時ですよね。終わりの時を迎えた。だけど改めてその終わりの時に立ち会いながら、またそれは始まりの時である、そのことをこう思いを新しくさせられた時でした。卒業式、また特に幼稚園の卒園式っていうのは、こう涙、特に親たちのね、涙がいっぱい見えるわけですね。私はちょうどこう卒園式前の方に対面式、一応来賓っていうんですかね、前に座って向こう側を見てると、あちら側に保護者席があるわけですね。もう式が始まった途端にもうお母さんとかもうボロボロこう泣いているわけですね。その涙を見ながら、大きく成長した、我が子を見る考えというかですね、そういうことがまずあるだろうなって、自分もそうだったなというふうにこう思いますけども、それと同時にですね、親たちもこの子どもたちの幼稚園生活に多くのエネルギーを注いだ、多くの時間を捧げた、多くの愛を降り注いだ、大きな犠牲を払った、そういうですね、思いがまたその涙にもなっているのかなということを思わされました。で、改めて私たちがこう経験する新しい始まりっていう、その始まりの背後にはですね、多くの愛、また犠牲、祈りっていうものがあるんだなってことを教えられるように思いました。なんか突然始まりっていうのがポンって始まるんではなくて、その始まりがこう起こる、そのところに至るまでに多くの準備であったり、多くのエネルギーが注ぎ込まれて、そして始まりが起こる、そういう時を迎えるんだなって思います。今日聖書の箇所でイエス様が、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ、とても有名なこう言葉の一つが読まれました。葬儀の時なんかでよくね、読まれる聖句の一つでありますし、皆さんの中でも馴染みを持ってこの聖句を聞いた経験がある多くの人がいると思いますけど、当然この一粒の麦が地に落ちるっていう言葉には、イエス様のその決意、十字架に自らの歩みを進めていく、十字架の死を引き受けていく、そういう覚悟が込められている言葉ですよね。一粒の、単に麦の話をしているんではなくて、その麦にご自身をもう置き換えて語っておられるわけです。ご自身が一粒の麦となって十字架の死を引き受けられる、そういうこう言葉です。で、これは簡単なことではないわけですよね。死を引き受ける、今日は読みませんでしたけども、直後の27節のところでは、今私は心を騒ぐ、何と言おうか、父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか、 しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。そういう主イエスの祈りが記されています。心騒ぐっていうのは、魂がかき乱されるっていう言葉です。単に動揺するっていうんじゃなくて、もう深い深い心の奥底がかき乱されるような、そういうこう、うめきのような、そういうこう、感情の揺らぎをですね、イエス様はご自身が死を引き受けるって時に経験された。まさにゲッセマネの園でね、イエス様がこの杯を取り除けてくださいって三度祈られた。その祈りのヨハネバージョンがこの27節なのかなっていうふうに思います。今心騒ぐ、何と言うか、父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか、言いたい、そういう思いもイエス様の中に終わりになったんだと思う。それほどこう揺らぎを経験しながら、でも一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ、こうやってご自身が一粒の麦として地に落ちる、死ぬっていうことを引き受けていこうとされたわけです。なんでイエス様は一粒の麦として地に落ちる、そのことを引き受けられたのかなって思います。それは今日の聖書の言葉で考えるならば、地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ、多くの実を結ぶためにその一粒である私は地に落ちるのだ、そういうふうに語られているわけですね。イエス様が死を引き受けられるのは多くの実を結ぶためだ、新しい命への道を開くためだ、新しい始まりを作るためだ、そういう意味があるんだなって思います。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。イエス様は続けて言われています。自分を愛するって大事なことですよね。自分を愛するって大事な言葉に思います。特に私たちの社会の中でこの自死っていうね、大きな問題が、課題があります。私の友人も昨年そのような経験をして、私も本当に心を痛めた経験があります。そういう中で自分の命を大事にするって子どもたちにも言うし、私たちもそういうふうに言うんだと思います。でも今日のこの言葉では、自分の命を愛するっていうことがむしろネガティブに捉えられているように思います。ではある本を読みながらですね、紐解いていたら、この自分の命を愛するっていうのは罪のままの姿、罪の抱えている自分っていうものを大事に愛し続けるっていうことなんだっていうふうに、一つ解釈として解説されていました。つまり自己中心的な、他者なんてどうでもいい、自分が大事である、そういう命を愛する、そういう生き方を愛するっていうことである。そして憎むっていうのは、単にこう自分の命を粗末にするっていうことではなくて、一体何を大切にするか、神に従うことなのか、それとも自分の利益を大事にしていくのか、そういうことをしっかりとこう見分けていく、そういう歩みだというふうにこうありました。ヨハネ福音書を読んでると、このそういう自分自身の命を愛するっていうことではなくて、この他者を愛するっていうことを非常に強調して記している福音書だなって思いますよね。読んでいくと、友のために自分の命を捨てること、これ以上の愛はないってヨハネ福音書の15章13節では記されています。友のために命を捨てる、それほどこれ以上大きな愛はない、愛っていうのはそのようなものだっ ってヨハネ福音書はこう告げているわけです。それが主イエス・キリストの愛であり神の愛だ。自分の命を愛する、それは自分中心的な自分の栄光を愛する、そういう愛し方だ。そういうふうなことがヨハネ福音書では語られています。でイエス様のこの十字架の死、十字架においてご自身を捧げられて表されたその愛こそヨハネ福音書が記すところの愛なわけですね。そしてそのイエス様の十字架の愛、イエス様の十字架の行為、それこそが栄光であるってヨハネ福音書は別の言い方で表しているわけです。今日のところでも人の子が栄光を受ける時が来たってイエス様は言われています。この栄光を受ける時が来た、この時っていうのははっきりと十字架を見聞きに引き受ける時が来たっていうことですよね。ヨハネ福音書は栄光っていう言葉をそういう意味で使ってるんです。私たちはどうですかね、栄光っていう言葉をどういう時に使うでしょうか。栄光って言えば今ちょうどパラリンピックやってますし、オリンピックやってましたけども、金メダルをね取る、そういう時に栄光を称えるとかね、そういうふうに言います。国民栄誉賞をあげようとか、世の中で出世して名声を得たり、何かをこう手にしていく、人の上に立ち人を支配していく、そういう時に人間的な栄光っていうか輝きっていうものをこう求めているようにこう思います。下手をするとね、そういう先に公文書を書き換えるようなそういう力さえ持っていく、そういう力を持つことを誉れのような栄光のような、こう間違った理解の仕方というか、そういうものに惹かれていく理解があります。だけどヨハネ福音書はこの栄光っていう言葉を決して私たちが考えるような栄光としては使わないんですよね。で、私の手元にあった辞書、日本語の辞書を引いてみると、栄光っていうのは第一義的には輝かしい誉れっていうふうに出てくるんです。だからそういうね、金メダルとかそういう輝かしい誉れっていうのはそういうものだっていうふうに思うわけです。でハッと読んでたらですね、3番目最後のところにその辞書はですね、キリスト教の意味が書いてあった。キリスト教で神の権限臨在を表すのに用いる言葉っていうふうに出てきた。おっと思いました。栄光っていうのは神の権限、神が臨在している、神がここにおられるっていうことを表す言葉だ、それが栄光なんだって言うんですね。これはね、ギリシャ語のドクサっていうその言葉の意味をよく記してくれてる辞書だなって思いました。まさにそうなんです。栄光っていうのは神が現れておられることを示す言葉なんです。神が表された、神が権限した、それはまさにあの十字架の上である。これがヨハネ福音書の栄光の意味なんです。イエスが表された栄光っていうのはあの十字架の受難に他ならない。むしろ私たちが用いる栄光で神様の栄光とかイエス様の栄光を見ていくときに大きな間違いを犯してしまう。弟子たちは人間的な栄光をイエス様に求めたんです。エルサレムの都に入っていって王として君臨して力を持ってローマを追い出して、そういう力を持つ栄光的な王を求めたんですね。だけどそれは大きな間違いだった。そのことを私たちは聖書を読むときに知るわけですね。イエス・キリストは十字架に挙げられたわけです。そして我が神我が神なぜ私を見捨てたのか、そうやって息を引き取られていかれた。そしてその 息を引き取られた姿を見て、ローマの百人隊長は言いました。本当にこの人は神の子だった。あの十字架の上で命を落とした、この方こそ神の子だったって告白しているのがマルコ福音書には記されてますね。まさにあの十字架の叫びの中に神が権限してたって、そうやって福音書は証ししたんだと思います。そこに神の現れがあった、つまり神の栄光があの十字架で表されてた。それは私たちが想像する輝かしい栄光とは違う形だけど、あれこそがあの十字架で苦しみ、血を流し、人々に罵られ息を引き取っていった、あそこに神が現れてたのだ。それが聖書の語る神の栄光です。神の現れなんです。それは私たちが追い求める栄光とは全く違う独裁、神の現れなんです。そしてそのイエス・キリストの十字架は、友のために命を捨てる、これ以上ない愛が神によって示された出来事でした。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。その主イエス・キリストの歩みは、本当にご自身の命を、全てを差し出して、他者のために、隣人のために、自分を差し出すために、使えるために、自らを一粒の麦となって地に落ちていった。そしてその麦を父は大切にしてくださると、そういう思いの中でイエス様はご自分が一粒の麦になること、そしてそのようなイエス様が表された命の実が私たちの中に豊かに実を結ぶようにと、そういう祈りを持ちながらイエス様は地に落ちることを、十字架に挙げられることを決意された、覚悟された、そういう言葉であると思います。で、私たちのこの世界とか私たちの社会というものを見渡せば、本当に自分の名前とか自分の業績とか、そういうものを残そうと悪あがきをする霊に満ちているように思います。そういう自分の栄光にすがっていこうとする世界に満ち溢れています。嘘、偽り、それに満ちたこの世の栄光というものが私たちをすぐ見出すことができるように思います。連日テレビでそのような報道がなされているように思います。しかしそれがどんなに非人間的な悪しきものを後の世に残していくのか、そのことを思わされます。そして主イエス・キリストの十字架の出来事に目を向けるときに、本当にこの世の栄光にしがみつく者たちがイエスという存在を邪魔な存在として十字架につけて殺していった、そういうことに気づかされるわけですね。いかに人間の栄光というものが非人間的なものとなりうるのか、一人の人間を殺して亡き者にしていく、それほどまでにこうおどましいものになっていくのか、まさにそれは闇なわけですね。光り輝いている光などではなく闇なのだ、ヨハネはそのことを伝えてるんですね。ですから今日の最後の最後、36節読まなかったところですけども、光は今しばらくあなた方の間にある、暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい、暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない、光の異なるために光のあるうちに光を信じなさい。このキリストによって明らかにされる栄光こそ光である、まことの誉れである。イエス・キリストが一粒自らを犠牲にして命を差し出していく、そういう生き方、歩みこそ光なのだ、そういうふうに語っているように思います。 決してこれは本当に私たちの他人事ではなくてですね、キリストの十字架が起こった出来事っていうのは今もこの世にあることを思います。今も本当に闇が深い時だなって思います。その中で光を、あるうちに光を信じよって呼びかけられてるんじゃないでしょうか。一粒の麦として地に落ちたその一粒の麦に目を向けよ、神が表されたこのキリストの十字架に目を注げ、そこにあなたの人間としての命があるのだ、ここにこそ私たちの道があり真理があり命があるんだと、この一粒の麦を見つめよ、そういうふうに今日の御言葉は私たちに語りかけているように思います。イエス様はその実を結ぶためにご自身を差し出して私たちに与えてくださった、そのように思います。で、今日のこのイエス様のこう発言のきっかけがですね、一番最初のところに、ギリシャ人が、まあ、来訪してくるというかやってきてですね、お願いです、イエスにお目にかかりたいのです、まあ、そうやって頼んだところからのやり取りであったことをこう知りますね。で、この物語読んでいく限り全然イエス様お答えになってないというかお目にかかりたいんですけどって、フィリポに頼んでアンデレに行って、でお二人がイエス様のところにそのことを告げて一粒の麦の話をされてるって、なんか相変わらずトンチンカンなイエス様っていうか全然こうお答えになってないように思う箇所なんです。で、実際そうなんだと思うんですね。だけどどういう意味なのかなって読みながらですね、でもこの26節のところから、私がもう一粒の麦になってこう死ぬ、そして多くの実を結ぶ、そして私に仕えようとするものは私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕えるものもいることになる、私に仕えるものがいれば父はその人を大切にしてくださるって言ってる。お目にかかりたいんですって言いに来たその問いに関して、私に仕えようとするものは私に従え、こうイエス様答えられたんじゃないかなって思うんです。私に会いたいものは私に従ってきなさいって、そうすればわかる、そういうことなんじゃないでしょうか。一粒の麦として差し出されたその麦を、その歩みにあなたたちも従ってきなさい、自分の命を愛して自分を自己中心的に生きていく、そういうところではなくて自らを差し出して隣人と共に生きていったあのキリストの歩みに、その命に従ってみなさい、その時に私に会うことができるだろう、そういうふうにイエス様招かれたのかなってふと思わされました。マタイの福音書の第25章にとても有名なね、あの話がありますね。最も小さき者の一人にしてくれたことが私にしてくれたことなのだ、本当にその小さな愛の技の中にキリストとの出会いがこう秘められている、その小さな愛の技をおろそかにするところに神との出会いをこう失してしまう、そういうこう例え話がマタイ福音書の25章に描かれていますけれども、本当に小さなその愛の行為技の中にキリストとお目にかかるヒントがあるんだ、そういうふうにイエス様はお答えになったのかなというふうにこう思わされます。ですからこのあと弟子たちに15章の9節のところでイエス様語られるわけですね。新約聖書198ページ、まあ、ここは大変有名なあのイエスは誠のブドウの木っていう箇所からずっとつながってくるところですね。私につながっていなさい、私につながっていなければあなた方は実を結ぶことはできない、実が出てきますけども、あのその9節のところで、 父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。このとどまるというのはつながりなさいという意味ですね。私の愛につながってなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。そして友のために自分の命を捨てること、これ以上大きな愛はないというふうにつながってきます。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。エレミアによって記されていた、これこそ新しい掟である。一人一人の心の内に刻まれる新しい掟、それがこの互いに愛し合いなさい、イエス・キリストという一粒の麦によって私たちに明らかにされた掟ですね。この掟に従いゆくときに、私たちはキリストに出会う、そういう経験をするだろう。そうやってイエス様はご自分のこう元にを訪ねてきた異邦人たちへの問いかけに答えられたんじゃないかなと思います。これ異邦人が訪ねてるっていうのは結構新鮮ですよね。ユダヤ人社会の中で、私たちもある部分異邦人なわけです。そしてイエス様にお目にかかりたいって思う者たちですね。その者たちに、つまり私たちに、私を見たいというものは私に仕える、その者たちは私に従ってきなさい。私に従うということは私の愛の中にとどまりなさい。そして互いに愛し合いなさい。そうすれば私を見ることができるだろう。そういう答えなのかなって思います。私たちは今、先ほど大沢長老が祈りの中で祈られたように、本当に春の息吹を感じる時を過ごしています。教会の庭のアンズの花が咲き出したりですね、いろんなところに命の芽吹きを感じるわけですね。新しい始まりがあるわけですね。でその種一つ一つの中に大きなエネルギーが秘められて注がれたということを思い起こします。その一粒の花を見るときに、私たちにとってどれほど大きな犠牲が払われたのか、どれほど大きな愛がキリストという麦において注がれたのか、そのことが私たちの新しい始まりとしてイエス様が用意してくださったのか、そのことを思います。十字架に挙げられ、そして神の栄光をお受けになって、神の愛を尊い犠牲を払って私たちの人としての新しい始まりをイエス様は作ってくださったんだと思うんです。闇の中であえいでいるような古い肉なる者たちの中に、新しい始まりをキリストは命を懸けて犠牲を払って見出してくださった、作り出してくださった。そのことに私たちも感謝してですね、それこそ今日は卒業式ではないですけども、礼拝をするっていうのは古い終わりを迎え、終わりを迎え、そして新しい出発をするときですよね。毎週私たちの礼拝っていうのは、古い自分に死に新しい時を始めようとするときです。その古い私たちから新しい歩みを していくときに、キリストがいかなる愛を私たちに注いでくださったか、犠牲を注いでくださったか、エネルギーを注いでくださったか、命を注いでくださったか、そのことを受け止め直すときに、私たちは新しい思いを持ってこの歩みを始めていくことができるんだと思います。もう一回キリストの命を、愛を心に留めて、春らしく新しい命の中に歩み出していきたいと思います。そのことをイースターの日はね、思いっきり喜びたいと思います。まだしばらくレントの時は続きますけど、でも日曜日の礼拝は毎週イースターの礼拝ですから、復活の命を喜ぶ礼拝です。私たちの古い自分が新しくされていく、そして今日このとこから新しい歩みをしなさい、そうやって促されている者たちとして、私たちの残りの人生の 最初の日として今日の日を新しい思いで歩み始めたいと思います。祈りましょう。主なる神様、皆をあがめます。主イエス・キリストが一粒の麦として私たちの道を開いてくださったこと、私たちに多くの実を結ぶようにと自らを与えてくださったこと、愛を注いでくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちがあなたの愛にとどまり、互いに愛し合い生きていく歩みを成していくことができますように、その中でキリストを見出し、キリストを明かしする群れとならしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。